アガリスクエンターテインメントの
モリエンテスラジオ。
はい、ということで始まりました、ツアーの量の差しでもいいですか、第18回目ですね。なかなか続いております。あ、最近ねめっきり涼しくなってきましたね。この話やめとこうかな。今回もうね、待ち望んでいた方はいるんじゃないかなっていうか、出るんだっていう感じだと思うんですけど、早速紹介いたしましょう。リンクスエンターテインメント所属、劇団レクシーの北野翔太くんです。どうもこんにちは。
こんばんは。初めまして、よろしくお願いします。
いやね、いや、まさかだよね。
いやいや、光栄なことです、ありがとうございます。
いや、だいたいさ、なんだろう、まあ、翔ちゃんも演劇人ではあるけどさ、
言うたら、
まあまあ、なんか本当界隈のさ、俺界隈周辺の人ばっかりだから、だいぶ珍しい。
あんまりいないですか、こう外からの。
ほぼないね。例えばニコニコで P やってる、
はい、
ボカロ P が、以前アガリスクの公演に関わってくれて、その流れでとか、
はい、コウタさん前回のとか、コウタさんはもともともうほぼほぼアガリスク、
まあね、俺より長いからね、
レギュラーくらいな感じ。お邪魔しちゃいました。いや、ちょっと僕稽古期間中からこれを聞いてたんで。
あ、だからあれだよね、その富坂さんと朝越さんが、
そうです、
その
最初
燃えるなよ剣についてちょっと語るみたいな回があり、はい、みたいなことでしょ。
それをN プロデューサーが教えてくれて、
はいはいはい、
で、まあ、僕もちょっと、あ、そうそうそう、あるならちょっと聞いてみようと思って聞いて、
おー、ありがとう。
で、コウタさんの回とかも本番前くらいに聞いたりとかしてました。
あの回はだから2回連続だったんだけど、はい、いや、しょうもないね、やっぱりね、コウタさんと話してるとね、なかなかね、私、お互いやっぱ酔ってるから、
はい、
だいぶだったよ。まあ、聞き返したときに、はい、うわ、こんなこと話したわ、みたいな。
ちょっと先入ってるくらいが、
まあね、
なんかいいです
ね。そうなんですよ。ちょっと先入ってるくらいがちょうどいいじゃないですか。はい、ということで、ちょっと遅くなりましたけど、
ああ、
やりますか。
乾杯
を。乾杯、ありがとう。ようこそ。ありがて
ー。もう普段お酒全然飲まないんですよ。
だよね。
今日はマリブコーク。
いや、いいじゃないですか。まあね、無理して飲むこともないしね。
俺はでも甘くて飲みやすい。甘すぎるくらいすごい今甘いなって思います。
マリブココナッツのリキュール。
そうだよね、ココナッツ。
だから、まあ、飲みやすいから気をつけないとね、逆に。
そうだね。まあまあ一杯くらいよ、
ね、まあ、ふわっとね、ほろ酔いで。
そうです。やっと終わりましたしね。
ね、
今、まあ、1週間くらい経ちました。
そうだね、立つか立たないかぐらいの、立つか立たないかって言うとちょっとあれみたいなね。
立ちましたね、立ちました。
あ、まあだから、まあ、今回どういう経緯でっていうのもご存知ない方もいるかと思うので、説明させていただきますと、まあ、うちの作演の富坂が、先日までその脚本演出として呼ばれてやっていた公演がありまして、それが最初に紹介した劇団レクシー の、 その第3回公演、燃えるなよ剣という、普段僕らがやっているようなシチュエーションコメディの舞台と時代設定を幕末に し同じようなことをやるってやってもらうっていうことをやって、それに出てくれたんですけど、まあ、劇団レクシーっていうのがそもそもどういう、まあ、企画というか劇団なのかっていうと、あれだよね、最初に言ったリングスの中の、まあ、レーベルというか、
そうです
ね、シルクラボとワールド CH、
一応まあ うん、基本はシルクラボとかガールズ CG に出てる、うん、セクシー系の仕事をしてるモデルが、
はい、女性向けセクシーコンテンツ、
そうです、うん、女性向けの、
はい、
でまあそれぞれ人気あるモデルが集まって、一番最初の話を言うと、
うん、
ただただワークショップをしようって感じだったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
演技力の向上、底上げを図って、ワークショップをまあ企画して、で、
なるほどね。
ちゃんとプロの演出家の人にこう演技指導、僕らは演技指導してもらった経験がないので、
はいはいはい、
でそこでやってもらって、それをまあドラマとかに活かせればっていう感じで始まったのがきっかけだったんですよ。
一番最初は本当にだからその、はい、何か公演に向けてとかじゃなかった
ってこと。そうです、そうです。
あ、それ俺初耳だわ。そうなんだ。
そう、確かそうだったはずで、うん、でもまあやるからにはでも結局 その時に来てくださったのが堀本さん、
はいはい、
で
それこそね、こうたさんが所属しているコメディーユニット磯川家の、はい、まあ、主催の、
はい、でもまあ外部でこう作演やってる方なんだから、じゃあ演劇公演やっちゃおればいいんじゃないかっていう、多分上の方で、はい
はい、ありがとうございます。梅水晶です。
梅水晶、
それが美味しいんですよ。
サメの軟骨なん
だね。と梅をあえたって
全然知らなくて、
これをさ最初にやった人はさ、なんかすごいよね、発想力だね。
そうですね。こんにゃくすごいなって思いました
。こんにゃくね、
こんにゃくを最初に作った人ってもう
手間すごいじゃん。
狂気の沙汰
あれ何なんだろうね。だから本当マットサイエンティストみたいなやつが
ですね、他に本当に食い物がなくて、なんとかこいつの毒素を抜いて食ってやろうでも栄養はない。
まあね、
よくわかんない。
食感がいいっていうメリットね。
まあ、そう
っすね、うん。あれすごいよね。いや、こんにゃくの話になっちゃった。
こんにゃくの話。
なんだっけ？
こんにゃくの話ですよ。あれ？
違う違う違う違う。
あ、そうで、まあまあ、
あ、そうかそうか。
最初ね、ワークショップを次からにはまあ演技公演やっちゃおう。
あ、もう話になったんだ。ちょっと盛り上がって。
今中島智子さんのあれがあったりとかして。
はいはいはい。
でやったのがロミオとジュリエットですが、
はい、第1回公演
ですね。そうです。その時は一番人気の伊藤さんも、
はい、
ちゃんと座長として来てくださって、うん、もう本当連日満員でありがたいことです
。いやー、だからそっからだから繋がって今回、
そうですそうです
ってことだよね。
今回僕が座長になります
。ね、
はい、
初でしょ、初座長。
初です。初なんなら主演。
そうかそうか。いやー、どうでした。どうでしたっていうのもざっくりした。
いやなんだけど。プレッシャーすごいですね。
まあね、
主演とはいえ、でも言ったらまあ総兵衛のがセリフ量が僕の相方の
方
がセリフ量多かったり、出ずっぱりなのも総兵衛だったりしたんで、本当にまあそこはだいぶ頼った部分
があ
った
り
したんですけど、
いいコンビだったよね。
そうですね、なんか褒めていただけて、僕自身もすごいやりやすくて楽しかったです。
いやいや、
掛け合いが
いいじゃない。やっぱコンビっていうのはやりやすくてなんぼだよね。
なんかカーテンコールを閉めるって気持ちがいいです
ね。はいはいはい。
なんか、そこで本番入ってからようやくカーテンコールやって、あ、俺座長だったわって、
自覚というか
自覚が改めて、
うん、いや、まあ、でも大変は大変だった
ね。まあ個性派、個性しかない
個性が爆発してるからね、みんな。
まあ、結果的にまとめられたかっていうと分かんないですけど、
うん、まあ、まあまあまあ
まあまあまあ、でも、まあ、いい経験になったなって。
でもなんか一つの公演としてはなんか、うん、ギュッとなった感じはあるけどね。その、
そうですね、もう本当千秋楽に行くに従って団結力深まってて、
ね、クオリティも上がってってみたいな。
そうですね、流れとかも、
それはもうね、座長あってのことよ。
いやいやいやいや、よく言いますよ
そんなすげえ首の角度で
いやいやいや、
うつむきがちな感じで言うけど、
僕はカーテンコール気持ちいいなくらいしか思ってなかった
おいぶっちゃけるねまあでもそんぐらい気負いがない方がね。
まあもう本当座長が何やる人なのかっていうのもよく分かってないまま座長になった。
まあまあ、だからなんかその座組のなんか一個キュッと締めるじゃないけど感じじゃない。俺もよく分かんねえよ
キュッと締まるっていうのは。 ああ、いや、なんでもないです。はい、
あ、まあね、はい、ちょこちょこ差し下ネタ入ってくるけど、これでも言ったら通常運転ではあるからね、このラジオにおいて。
そうですね。
まあまあまあ。もういいよ、全然。
前の聞いた感じ、下ネタ話しても大丈夫
なの？大丈夫です。
はい、
だって前回なんてハーレム作る話だからね。
ハーレム、あれ何でしたっけ、一番の夢みたいな。
そう、コウタさんの一番の夢はっていうに対して。
いや、
やっぱ欲望すぎんだ、あの人。
まあ、一番にあげるかどうか。
一番でか、今の夢かな。今の夢。
あ、今の夢。うん、今の夢、ハーレム。あの人は。
だあれじゃない、やっぱり男現場だったからさ、それもちょっと反動であったんじゃないの。
あ、まあまあまあ、フラストレーションというか
ね。みたいなね。
たまるものありますね。
だって役者陣、まあ、俺もだ炎上で関わって、
はい、
その、言ったらもう、ほぼ、女性はいなかったじゃない、稽古場に。
でもいないっすね。
会社の方とかが。
部下の方とか。
あ、そうそうそう。はい、それこそだからもう後半になってからだよね。スタッフさんとかが。
そうですね、制作さんとか。
そうそうそうそう、はい。それまではもう男だけだもんね。
最初だって顔合わせの時に制作さんですら男の人だったんで。
あ、そっか。
これはもう、男臭い夢にな
った。だいぶね。はい、男子校感というか
それでも逆にやりやすかったですね。
まあね、
変にこう女性を意識せずに会話できるんで。
そうそうそう、それはあると思う。でも毎回そうだもんね、レクシーは。
そうですね。でも前回とかは制作さんが女性の時もあったので、
はいはいはい、
稽古場にいらっしゃってる時はまあまあまあ、
はいはい、
だんだんそんな言うて気にしなくもなるんですけど。
まあね、
はい、
いやでもやっぱ男子校的な感じだよね。男子校、普通の男子校をなんか濃縮還元したような
そうですね。
だってさ、本当何レンドラかっていうぐらいさ、濃いキャラクター集まってるじゃないレンドラでさ、各回でそれぞれの問題を解決していくみたいなあるじゃん学校で。あれぐらい割とみんなキャラ濃い感じだと思う。
そうですね。なんか文化祭みたいで楽しいですよね、作ってる。
あ、
そしてはね。
そうね、
なんかワイワイやって一つのものをこう。
だって普段の仕事だとね、まあ、仕事っていうのもまああるし、まあ、もちろん舞台も仕事だけど、でもやっぱりこのある程度長い期間同じ人たちと集まって一つのものを作るみたいなことはまあやらないわけじゃない。
ないですね。それこそ本当一ヶ月とかじゃないですか。
ね。
なかなかそこまで毎日顔を合わせるという機会もなければ。
そうなんだよね。
いいですね。なんか一つのものを作っていくっていう感じが、達成感がやっぱりすごい。
そうね。
すごい、
うんうん、それはね。
仕事もまあ楽しいですけど、
まあまあまあ、
本当にまあ一日限りのあれなんで、
うん、でも瞬間瞬間のね、なんかクオリティみたいな感じだもんね。
あとはやっぱり一発勝負の感じだったり、
映
像はまあ何カットも、
そうかそうか、
取り回したり、噛んじゃっても正直、
そうだね、
まあ、うん、もう一回言い直せばいいだけなので、あの緊張感とかなかなか味わえないなって思いました。
でもさ、実際その普段の仕事の方だとさ、はい、割とチンコ周辺のこともあるわけじゃん。
あれ、チンコ周辺のこと、
あれもだってさ、はい、なんかちょっと一発勝負じゃないけどさ。
あ、
どうなの、あんまりそこら辺の仕事のこと俺分かってないからあれなんだけどね。
まあ暴発はないんですよ。
はいはいはい、はい、
暴発しちゃうと、まあ、まずいんで。
まあね、
そこら辺はまあある程度コントロールはできるんですよ。
ああ、もう自分の力で。
そうです
よ、はいはい、
あんま女性向けのは珍しいんですけど、
うん、
ゴムパッチンって言って、あの行く時に抜いてお腹、うん、ゴム外してお腹の上に出す、
はいはいはいはい、
撮影がたまにあるんですよ、
うんうん、
そこだとそれ一発勝負なんですよ。
そうだよね。
僕一回あの土地行ってもう盛大に自分の手に入ることがあって
おい、どうしようもねえやつだ。
ガールズ CH のいけない欲望っていう、なんか、人妻さんとの
大学
生役で、
はいはいはい、
もう真昼の少女をしてるわけです。
おうおう、
盛大に誤射しましたね。
まあ、でも、リアリティはあるよね。ま
あ、そこをなんとかこう、セリフでカバーした記憶は若干あるんですけど、
お
う
お
う、まだまだ大学生なら許されるかなってい
う。いや、まあね、
はい、
全然いいんじゃない。
そこは本当に一発勝負なんですよ。
そうだね、ゴムパッチンって言うんだ俺。いや、あのなんかさ、行為というかさ、
はい、
自体をまあみんな知ってるというか、
はい、あれ名前がなんかあやふやな感じなんです
よ。あ、まあ決められてはない。
ハラシャとも言うんですよ。
あ、それは確かに、
はい、
あのだからガンシャとかに、
まあ、部分で
対応する形でね。
ゴムパッチンはまあ音ですね。
あ、
外すとき結構やると本当にゴムパッチンになる。まあそこから来てるのかな。
それもさ、だから結局そのコンドームありくのならではの名称だよね。
そうです。僕らが受ける仕事がコンドームを絶対受けるでしょう、
ね。まあ、そこはね、
はい。
あ、そう、アドリブといえばさ、
はい、
俺あの本番中にちょっと感動したことがあって。
はい、何です
か。これ、まあ、見てくださった方は分かると思うんだけど、千秋楽、あ、てか見てくださった方も何回か見てないとそれがアドリブだって分かんなかったと思うんだけどね。千秋楽でさ、
はい、
あの北沢くんの五鉄が入ってきて、一、
はい、
回待たされてて、はい、おいまだかって入ってくんじゃん、
はい、
で詰め寄るところで羽織をさ、
うん、
バンって被せたじゃん、
はい、
あれがアドリブだったそもそも。まず
ああ
の被せるみたいなの今までやってなかったよ、
はい、
っていうのがあって、そこでまずお、ぶっ込んできたなって思ったモニター見ながらね。したらその後どこにいんだよみたいなことを言われて、2階ですって言うじゃん、
はい、
その時にその状態のまま羽織かぶせられて顔全く隠れてる、あの何あの着ぐるみみたいなよく分かんない状態で階段の方をまっすぐ指さして2階ですって言った時、あ、これすげえなと思って、なんかアドリブとは思えない美しい流れだったからさ、ちょっと感動したし、やっぱ笑ったよね。
あれ
マジかと思って。
あれ、そうなんですよ。本番で急にやってきて、何回か、あれ映像、そうか、DVD だとまあ1日分しかないんですけど、
そうだね。
多分、連日こう通ってくださった方は、こてつだんだんヒートアップしてるんですよ。僕に対する
詰め寄り。それは、それは確かに。
最初は触れなかったのに、だんだん触れるようになってきて、胸ぐらをつかむようになって、
はいはいはい、
肩を揺らすようになってきて、うんうん、で、千秋楽で、かぶせられる、
はい。エスカレートしてるね。
で、僕で、もう見なくても、2階の位置は
分かるん
で、
まあね、うん、
2階ですって。多分声こもりまくってたと思う。
いや、でも、まあ、聞こえたよ。いや、あれはでもやっぱでも何が面白いことかみたいなのが分かってなかったりずれたりしたらなんない流れじゃん。だやべえと思って、
あ、
はい、だあそこでやべえと思って羽織戻してみたいなこともありえなくないじゃん、人によっては。でもそれはあのやっぱもったいないじゃない、あの状況だったら。だから美味しいって思ったわけでしょ。
来たら来た来たって思った
。それがやっぱりなんかいいなと思って。
ああ
、富坂さんもさ、なんか最初だからこういう現場だから、そう、まあ、セクシー男優の人たちと仕事をするっていう風に来たけど、まあ、みんななんかちゃんと舞台役者だったみたいなことを言ってたじゃないですか。 いや、それは本当そうだなと思った。なんか、これもそうだし、まあ、全体含めてね。
僕らも、まあ、良くも悪くも、とりあえずコメディしかレクシーではまだやってないんで、
そうだよね。
演劇に対する脳がコメディーのなんですよ、ね。
はいはいはい。
まだまだアンテナは張り切れてはないんですけど、でも、もう、ベースがコメディーで出来上がってるんで、
うん、
多分、そこら辺は対応早いかなって思います。
そうか、だまあ3回目ともなってくるとみたいな。
ストレートが逆に多分弱いと思うんですけど、
やってないからね。
そうですね、
単純にだから経験値的なことで、
経験値が今もう 100% コメディなんで。
ああ、でも照明も音楽も入ってさ、キエモンが
照明音楽、
はいはいはい、やめてくださいっていう
見せ場ですね、
うん、あそこはでも言ったらさ、振りじゃん。
はいはい、盛大な、
そう盛大なね、前振
りです。
でもあそこなんかストレートとして成立してたよね。
本当ですか。いやいやいやいや、本当だったらあそこでもうボロボロ泣きたかったんで。
ああなるほどね。
行ったら親父は死んでるわけだし、でまあ間接的にとはいえ、まあ、切った本人たちがいるわけです。
あ、まあね。
ってなると、これは泣かないと。
そこもなんか難しいなっていうのが、泣いてると、その後にも引っ張るられるじゃん、その涙自体が、
はい、
だからなんだろう、笑いに転化しづらくなる部分はあると思うんだよね。
あまりにもちょっとやりすぎちゃう
っていうか、うん、あれくらいのなんか、うん、泣くのって、まあ、難しいと思うんだけど、泣くことで人の胸を打つって、どっちなんか泣かないで胸を打つよりも簡単だと思う。見てわかるじゃん、この人今か悲しくてしょうがないんだなっていうのがわかるから、よりはでもあの感じ、の方が俺は なんだろうこの、まあ、今回コメディだからあれだけど、俺は好きかなと。
ありがとうございます。いや、長髄を打ってからの、
うん、
イーナリアと、
うん、
が言ってくれるじゃないですか。あそこの笑いが落ちた瞬間すげえ気持ちいい。
いいよね。
毎回結構慣れて笑わなくなってくるパターンもあるじゃないですか、お客さんが。じゃなくて毎回笑ってくださったんで、そこはすごいありがたい。
いや、あれは流れ綺麗だもん。
最初見た時は長えなこのセリフと思って、
あ、
頑張りましょ
う。私なんか ちょこちょこ入れ替えとかもあったしね。
ありましたね。
そう、
でも最終的にはみんな全部対応して、
うん、
なんか初めての経験だったので、やべえやべえって書きながら覚えました
。いやでも、うん、面白かったな。援助自体が初めてだったから、こういうなんか現場の関わり方はなかったんだけど、今まで。すげえ月並みなこと言うと、勉強になった。
まさか、うちの現場で勉強していただけると
。いや、なるよ。そう。パンフレット用のインタビューみたいな座談会あったんだけどさ、そこでもちょろっと話してて、あの N プロデューサーから普段出てる、俺がね普段出てるからなんかこうなんかやきもきしたりはなかったんですかみたいな、結構こう尖った質問来たんだけど、でもなんかそう実際まあ出たいなみたいなのは、まあ、最初あったし、代役とかも結構やってって、俺だったらこうすんのになみたいなのももちろん思ったけど、でもなんかそれ超えてくるというか、いい意味で予想裏切られるみたいなことが結構あって、稽古見てて。 あ、なるほどね、これはそっか、俺は思いつかないなとか、俺がやっても面白くないなとか、だから結構あったから、そう。じゃそれこそもう、なんだろう、そう、小やりしてからさ、東くんと結構、一緒にいることが多かったから、楽屋とかで、まあ、俺がなんで楽屋いるんだって話ではあるんだけど、そう、で、なんか、変わりたくない、やりたくないですかみたいなことを聞かれたんだけど、マジで、なんか、出たくなくて、なんでかって言ったら、もう、ちゃんともう完成してるから、うん、燃えるなよ、剣という作品が、このメンバーで、この配役でみたいなのが、できていたから、で、俺は、出てないじゃない、はい、出てる上で、その、じゃあ自分以外の役だったらどれみたいなのは、まああったりするじゃない、
はい、
その、っていうところにすら俺はいなかったから、そう、だから、いや、マジで全然、なんか今出たいとか、誰かの代わりに入りたいとか、本当に、ないわっていう話はして。
それは東くん喜びますね。
いや、その話したら、お、そうっすかって言ってた。
何も分かってね全然信用してないから。そう。
いや、でもね、それは思ったね。
いや、プレイヤーやってる方にそう思ってもらえるのは、すごい嬉しい。
うん、いや、でも俺も嬉しかったな。
俺でも、つまのさんの、小岩、あずまくんがやった役の、
はいはい、
代役の感じもめっちゃ好きですよね。ね
いや、あれね、だいぶ、なんか、富永さん、が書くそのキャラクターの中で今回の燃えるなよ剣の中で多分一番俺な気がする。やるとしたら、うん、
だって一番最初大学で入った時にみんなが多分あ小岩こういう人だろうなっていう感じの正解みたいなのを津波さんが出してくれて、
まあまあまあまあまあ、まあ、でもやっぱ基本的にさツッコミじゃない。
そう
です。まあだけじゃないけど小岩という役はでも割とツッコミの要素が強かったりするから、俺は割とね、うん、普段はツッコミ係やるから上がりすぎだと。
あそこは舞台2回目なんで、うん、でツッコミもあればやすかさんの掛け合いもあったじゃないですか。
掛け合いね、シチュエーションコメディでよくある勘違いパートね。
あれは大変だった
。だいぶ苦戦してたよね。でもね、わかる。あの感じ。難しいじゃない。っていうか、なんだろう。見つけるまでが難しいんだよね、多分あれって。もうやり方わかっちゃえば、
そうですね。ま
あ、っていう。
最終的には安定して、結構。
そうそうそう。うん、ちょっともう一杯頼もうかな。
そうですね。
まあ、全然、急がなくていいよ。じゃあごめんね、呼んでもらってもみたいな。
ピンポンがない。
そうね、
テレパシー。
ピンポンって言うしか、テレパシー、テレパシーを通じる店員いたらすげえ、すげえし、テレパシー送る翔ちゃんもすげえ。
あ、来ましたね。
そう、向こうでしょ。いや、なんだそれ。いや
ー、すいません。
いや、申し訳ない。席のね、位置取りをミスったなっていう。
マリブコーク、
うん、
いいですね。なんかそんな酒臭いのがちょっと苦手で。
はい、アルコール的なね。生一つと、
コーラ。シカゴマリさんはどうだったんだろう。
そうね、アルコールの感じがみたいなのもあるもんね。
なんか俺、注射の時に、肌に
塗る、はいはいはい、
紙面あるじゃないですか。あれの匂いじゃないですか、アルコールって。
まあね、アルコールだからね。
あれを絞ったやつを飲んでる気分になるんですよ。あれをこうなんかいっぱい集めてギューってやって。
罰ゲームじゃん。
あそこ上でも大丈夫なんで。はい、
じゃあ、はい、大丈夫です。
すいません、
荷物問題ね。
通路が、
まあ、じゃあこっちに、
はい、お願いします。
いやー、でもいや、アルコールの話さ、はい、今の何、ギュッギュッ、あの
ギュってやって絞った、うんうん、なんか絶対飲んじゃいけないやつ飲んでる気分
ない。罰ゲームじゃん、てか罰じゃん。
でもアルコール、まあ少量なら体にいいんじゃないですか、血管が。
まあまあまあまあ
まあ、まあ、基本的にでも
やっぱね、
まあまあまあ、肝臓は、
そうよ、
飲み過ぎはダメです
ね。やっぱキャパをね、超えちゃうと、いけないよね。
キャパ超えで思い出したんですよ。
おう、
結局、僕らの4次会まで行ったじゃないですか。
そう。これさ、大丈夫なの？どこまで話していいの、これ。
どこまで？
いや、なんか、だいぶぐ、いや別に変なことはしてないけど、一切してないけど、ぐずぐずだったよね。
ぐずぐず。
俺がね、割とやっぱね、酔っ払ってる気がする。最後ら辺がね、ちょっと覚えてないんだよね。
帰ったの覚えてます？
覚えてる、うん。
ああ、俺だって、ツアーのさ、もう完全に流水してると思って、
うん、
で、っていうのも、あの、まあ、帰る方向一緒に電車途中まで一緒だったじゃないですか。
うん、
で、釣り側に、あの、手を引っ掛けてこうぶら下がって、俺はもうダメかもしれないとか、ずっと言って
めちゃくちゃ酔っ払って、俺全然覚えてねえわ。
なんかもうずっとネガティブな。大丈夫か
よ。全然覚えてねえわ。
飛び込んで死ぬじゃねえか、
怖
くらい。
うん、
俺はもうダメかもしれない。って言ってて、うん、もう怖いし、怖いし、もう。怖いし、あの、ひっ、側に引っかかってぶら下がってるだけなんで、
うん、
お前の人にガッツンとぶつかってるんですよ。
うわぁ、マジごめん。全然覚えてねえわ。
うわぁ、ツアンさん、ダメーって思いながら。収まって。
いや、恐ろしいな。
これは、まあでもまあ。
確かにね、電車乗ってからの記憶は、てか、電車乗る前っていうか、帰り際の記憶はあるんだよ。
あの、雨に打たれながら、おしゃぶり梅昆布を俺に差し出したのは覚えてます。
覚えてない。何その
あの、まあ帰りにちょっと雨なんですよね。
うん、
で、なんか急に別に屋根も何もないとこで、びしょ濡れに雨に降られながら、妻のさんがポケットからおしゃべり梅昆布、
ちょっと覚えてんぞ。
カスカスの梅昆布のやつを取り出して、うん、俺とか渡部さんとかにニコニコしながら配り始めて、
ダメなみたいなことでしょ。
手元をぼつかなさすぎて、それを地面に落としまくってる。ダメだ、この人。
ダメだね。いや、もうね、久々だよ、でもあれ、あんな。
テキーラです
ね。あ、そう。あれも良くなかったね。まあ、俺の。
っていうのは、ツアーのさんですよ、会社に頼んだ。
そう。
あれ、何電話してんだろうと思ったら、カラオケだったんですよ。
あの、罰ゲーム的なね。
はい。
いや、ちょっとね。
あれは、俺も結局一杯半くらい、飲んで。
でも、いや、でも今聞けてよかったよ、その話を。
いや、
今だってすげえ、あの、ショックだそう。俺の記憶が戻ったのが、あの、最寄りのその線の、だいぶ過ぎた駅で、その駅か、自分の最寄り駅からだいぶ過ぎた駅で、はって目覚めて、それがね、
よく乗れましたね、
でもね、多分ね、めちゃくちゃ寝てたんだよ。だって、多分ね、これ何回か往復したんだと思うんだよね。多分。だって2時過ぎとかだったんだよ。解散がさ、
解散 8時、9時くらい
でしょ？
9時前。
で、
いや、すげえ往復します。
だからもう家のベッドかなぐらい寝てんだよ、多分。
いや
ー。でも座ったよ、ちゃんと。このフォローなんだよ。座って寝てて、で、はって起きて、あ、やべえ、なんだ今ここって言ったら。時計見たらすげえ時間経ってて、あれ？え？って、まあだからもう、逆方向に乗り換えて、最寄り駅で出るときにさ、
はい、
あんまり、その、いると出れなくなってきてね。それで、あの、駅員さんに、あの、すいません、つって。 あの本当気をつけてくださいねって言われて、
はい、一応お咎めなしです。
っていうところからしか記憶がない。
いやもう完全に白冷やし
泥酔状態ってこと
で、であれですよ、その帰りに駅で僕と一緒にトイレ行った時にこのラジオ出てくれないみたいな話があった気がするんですね。
でもね、その前にしたんだよ。
あ、そっか、その前にも、
ね、あ、二次会のに入る前に、はい、ありがとうございます。お願いします。
ありがとうございます。
そう、二次会の前に入れるかどうかみたいな時に、まあ、話して、でスケジュールの確認もそこでしたんだよ。
あ、そうです、ね、
そうそうそう、
はいはい、
いや、じゃなかったら今日これ撮れてないよ。初アポがあのそのタイミングだったら、だって俺覚えてないんだ。
そう、確かにそうです。あんな絵に描いたようなデスイ久しぶりに見ました。
ドリフみたいなことでしょ。
でも言うてテキーラ 2杯です。
いや俺ね、多分ね、4ぐらい、うん、ちょっとでね。いやでもね、ほんとね、お酒の飲みすぎには注意してください。
あなたが言うんです
よね。確かに
ビールはでももう結構よく飲んでますよね。
ビールがすごい好きなんだよね。
ビールでは別にそんな泥酔はしない。
量によるから。でも結構俺ね、お酒残るタイプなんだよね、次の日に。だし、まあ弱くなったなと思うよ。
早くないですか。
でも大学生の時、はい、まあもうそんな無茶な飲み方してないけど、翌日の残り方が違った。あんま酔っても俺出ないからさ。
あんまり変わんない。
あんまりね。だから、その、打ち上げの時は、さすがにあれだけど。いやでもね、やっぱね、なんだろう、気が緩んだっていうのが一番でかい気がする。
ですね。いや、安心感はありますね。やっとほっと。
まあね、解放感って言うと、ちょっと言葉悪いけどさ。
いや、でも、なんかこう、はい。わかります。やっとこう、重荷が、やっと終わったっていう。
まあね、楽しかったけど、楽しかったし、まあ、大変だったみたいなのがやっぱあったじゃない。
結構自体がそもそも大変ですもん、やっぱ。
まあね。もうだから、普通の仕事と違うって言い方もあれだけどさ、あの定時に上がってみたいなタイプの仕事じゃないじゃない、普段の仕事、お仕事は。結構直前にロケ入ったりとかもあったから、
そうですね、
なかなか思うようにその稽古組めないみたいなことも、まあ、なくはなかったじゃん。
はい、あとはもう会社組織と違うのって、
うん、
本当いろんな人がいる。
そうね、
もう能力値って大体絞られるじゃないですか、会社だったら。
まあまあまあまあまあまあ、
本当もう記憶力とか掛け合いのうまさとかも能力は全然違ってるから、もうそもそも発声練習からやっぱりやった方がいい、僕らみたいな、なんか仕事みたいな。高校何度か一丸になって毎日やるってやっぱ、まあ
まあね、いやまあ
大変じゃ大変。
でもまあ別に大変だったのは俺だけじゃないじゃない、もうみんな大変だったから。
いやいやいや、あの助かりました。
すごい吐息みたいに言ったら助かりました。なんかのモノマネかなぐらいの出たよ今。
あと富坂さんと組んでよかったなと思うのが、今回、まあ、今までは割とこう、ショー感が強かったんですよ。ファンの方に向けてこういきなりこうピンスポでバッて現れるみたいな、
はいはいはいはい、
じゃなくて今回普通のこう劇団さんがやってるようなコメディ
ー、はい、そうかそうか、
スッと始まる感じの、
うん、これもだから、あの N プロデューサーからの要望として、その普段やってるような ようなことを本当自由に書いてほしいみたいな、富坂さんの持ち味を生かしたいから、なんかもちろん細かい制約はありますよ、こういう風に書いてくださいみたいな。ただでも大枠としてはそれが面白いと思ってるんで僕はみたいな、うん、N さんもさ、なんかいけないこと話してるみたいになるね。イニシャルっぽく N プロ、プロ NP も、はい、アガリスク見に来てくれて、
はい、
っていうのがあったから、
はい、
でめっちゃ楽しんで帰ってくれたから、ああいうことをぜひやりたい今回はっていうのも含めたオファーだったんでね。
なんで本当にもう普段こう演劇やってる感がすごいありました。
お
ー、普段のこう劇団員さんがやってるようなことをそのまま言われて、すごい演劇に携わってるぜ今っていう気持ちが、それでなんかやっぱねモチベーション上がりますよ、役者として。
なるほどね、これみたいな。
で、まあこれからもちょっといろいろ出たいなって思うようになりましたし。
おお。そう、それもね結構ねなんか楽しみだよね今後ね。
そうですね。これで多分演劇面白いなって思ったやつらも多分いると思うので、うん、他にも。
だから前にも言ったけど。はい、共演できたら面白いよねってい
う。いや、そうなんですよ、そうなんですよ。
でもやるならコメディじゃない？
コメディやりたいですね、コメディやりたいです。せっかくだって、いやもうそうなのかな、結構、ま、毎日のように飲み行ってたじゃないですか。
そうね、まあまあまあ
稽古とか、はい、それいやもうこんな面白い人はいないなかった。
いやいや、やめてやめて、嬉しい。
ツッコミの頭の速さすごいって回転だ。
褒めてもね、
はい、
酒しか出ないよ。
お酒か。
あとソフトドリンクも。
あ、コーラ、コーラ。
褒めるとコーラ一杯もらえるんだね。謎のシステム。
ベタ褒めしますよ。
飲みたすぎだろコーラ。ちょっとさ、実はね、絶対的なルールではないんだけど、
はいはい、
ちょっとうちのラジオ、だいたいこれくらいの時間でやろうみたいなのが、
はいはい、
決まってか、俺決めてはいるから、あんまり長いと、ちょっと、はい、言ってられねえよ、なんだこの時間、みたいなことも出てくるじゃない。それもだから、なんか、もったいないなと思うので、
はい、
ちょっと、今回ここら辺でっていうことになっちゃいますけども、
いやもう集中力には限界がありますからね。
でね、でもうちのね、
はい、
ラジオ、
はい、
コーナーがありまして、
ほうほうほう、
前 の、
はい、
そのゲストの方から次のゲストの方、
はい、
その冒頭で話したハーレムの話、
あ、はいはい、
今の夢は何ですかみたいな、そういうお題を次の人に回して答えるっていう、水差してもいいですかっていうコーナーがあるんですよ。やってないじゃん。
知らないですね。
だからまあ次回。
なるほど。
ということでちょっと一旦締めさせてもらって。
了解です。了解です。全然
いうね。ところで、
はい、
まあ急に締めるけど。
めっちゃ急、うん、めっちゃ早い。
でもねやっぱね、パッケージ大事だから。
確かに。
でも話したりたいでしょ。
そうね。
言
う
て。
もうちょっと。
俺もまだ話したりないから。
いやもうネタはたくさんありますよ。
ありますよ。まあとりあえず告知は何かしらでもちょっとあるならば一旦しておきましょうか。
今日10月22日に
収録日、
はい、に本日ザシラのビビさん、
はい、
VIVI、
あれビビって呼ぶんだ、 VIVI って呼ぶんだ。
嘘でしょ。
嘘です。ビビの、うん、
に女子エロスっていうコーナーがあるんです
よ。あ、もうなんか毎回あるんだ。
いや、今回特別みたいな。
あ、じゃあ
特集みたいな感じで
今回組まれた企画は
女の子のエロスについてのちょっとしたコラムみたいなコーナーがあって、
興味ある、うん、
で そこに性の悩みとかについての回答とかを僕が出させてもらったやつプラス、スタジオに直接、行かせていただいて、はいはい、写真も撮ってもらって、それが載ってるコーナーがあるんですよ。
お
で、まさかのまさかビビ僕が
載ってるってことでしょ。今日付けで発売された
そうです、ね、
ビビに、
はい、11月号かな、
はいはい、
そう
ですね、おこれじゃあ要チェックじゃないですか。
そうです、ね、見ていただけると、まあ、そんなに大きな扱いじゃないんですよ全然。
ああまあまあまあ、
1枚1ページ内に収まってる。
いやそれで言ったら俺ビビ出てないから、ね、それと比べたら、
いやもう本当ありがたい話、
ね、天と地ですよ。
今出させていただいたのでぜひ、まあ、お手に取って見ていただけると、
ね、
いいかなと。嬉しいなと。
ファン垂涎の、
いやあの上裸な
の。おうおう、
上裸写真が
いいじゃないですか。
撮ります。
裸の話もまだしてないからね今回。
あそうです、
裸系の。
そうです、
まあじゃあ要チェックということで、
はい、お願いします。
はい、まあ、突然ではございますが、はい、ツアーの量もさせてもいいですか。第18回、そろそろ締めます、お相手は私、ツアーの量と
北野翔太でした。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
バイビー。